私、5月のね、末で仕事を辞めるなんていうね、話をね、まあ、ここ1ヶ月ぐらいしてきたんですけども、まあ、実際ね、どうなったかと。今日6月1日ですよ。だからね、今日から無職。だと思うんですけどね、本当はね。私、パルナイト、実際には仕事辞められたんでしょうかっていう話をね、今日ちょっとしていきたいなと思ってるんですけどもね。あれ？その口ぶりだと？って、まさか？っていうね、話もね、ありますけどね。どうだったんでしょうかね、ほんとね、っていう話で、5月、まあ、末というかですね、まあ、後半にですね、まあ、マネージャーに、ちょっと呼び出されてですね、ちょっとマネージャーのいる店舗の方にね、行ったわけ。で、まあ、なんで行ったかというと、その仕事をね、辞める辞めないっていう話で、ちょっと詳しくお話を聞かせてねっていうことでさ、それで、行きまして。で、本当はなんか電話が来るとか来ないとかって話だったんだけど、電話じゃなくてやっぱり直接ね、こういう話はした方がっていうことでね。それで、ちょっと時間ね、ちょっと作ってもらってお話しすることになったんですけどもね。で、行きまして私、マネージャーのいるところにね。そんで、あ、パルナイトー君とね、よく来てくれたねと。じゃあちょっと話は少し聞いてるんだけども、まあ、詳しくね、聞かせてもらえないかなって言われて。で、私、まあ、話すわけなんですけどもね、まあ、こういった理由で、とかね、ちょっとやめたいと思ってるんです、つって。なんだけどさ、話せば話すほど、俺のやめる理由っていうのが弱くて。まあ、理由に弱いとか強いとかあんのって話もあるけど、例えばさ、ね、次の仕事が決まってるんですとかさ。ね、あと実家に帰って親の手伝いするんですとかさ。そういうんだったらわかるよ。じゃなくてさ、俺の言ってる理由がさ、いや、自分仕事が遅くて、つって。それが本当に辛くて、やめたいと思ってます、みたいな。何それ、みたいな。その、辞める理由で、じゃ、マネージャーで、さらに上のね、上層部に、こういう理由で、ね、辞めるっていうスタッフがいるんですっていうね、話をするわけじゃん。何それみたいになるじゃない？いや、遅いからって、で、別に、遅いからって会社はじゃあ不利益なことあるの？つって。いや、別にそういうわけでもないんですよってなるわけじゃない、全然。別に遅くてもいいからってなっちゃうわけよね。もし、パル内藤さんが、遅いことですごく悩んでるのはわかる。けども、会社としては、遅くてもいいですよ。って、いう話になるわけ。だったら辞める理由じゃなくないですかみたいな。って話になったりとかしてさ、あれれれれってなって。でも俺辞める理由とかさ、仕事についていけない。わけでもないけど、でも、ま、キャパ、いつもね、もういっぱいいっぱいでやってるし、やっぱ仕事が遅いし、ねえ、大変だなって表現もあれだけど、もう仕事に向いてないと。で、もう俺は正社員としてやっていくのはもう無理だと。そういう人間じゃねえと。バイトぐらいしかできねえと。もうトラックの助手席に座ってるような仕事しかできねえと。まあそういうこともちょっと話したんだけど、いやいやと。ね。まあ、マネージャーとしては、今ね、やっぱり、忙しい。ね。時期でもあるから、まだね。で、ここで、その、慣れた人。まあ、言ってもね、9ヶ月ぐらいはいますから。9ヶ月、10ヶ月いますから、まあ、ようやく慣れてきた人になったわけだからね。パルナイトもさ。そしたら、そこでね、手放すのも、まあ、会社としてはマイナスだからね。仕事が遅い人だろうがなんだろうがね。だからやはり説得をね、してくれるわけよ。まあ、説得されなかったらされないでね、寂しいものもあるわけだからさ。説得してもらえるってことはすごくありがたいことなんだけど。なんだけど、いやーっつって。ね。だって会社としては、ね、仕事遅くてもいいって言ってるんだからって。ね、別に辞めなくてもいいんじゃないですか、つって。とか。ね、仕事が結構それいっぱいいっぱいだったら、仕事のね、量も減らしたりとか、なんか制限したりとかもできるから。いや、つって。説得されまくるんだよね。 俺の理由が弱すぎて、ね、投げても投げても打ち返されちゃうんで、ね、これ参ったなと思って。で、どうしようと思って。でも、どうしようもないよなと思って。もう俺も気持ち的にはさ、5月いっぱいで辞めるって気持ちだし、まあ、5月のね、もう頭のタイミングで、まあ、店長にはね、辞めたいと思ってますっていう風に、まあ、言ってるわけだから。そこからね、5月末までやって、で、6月は有給消化して、で、ちょうど1ヶ月とかね。だからさ、そんなんでどうかななんて思ったんだけどさ。で、ね、ちょっとコロナの影響とかもあってさ、5月はね、一回、ちょっと、まあ、お店が休業になったりとか、臨時休業になったりとかもあったけどさ。で、途中でね、また、まあ、コロナも落ち着くというかね、で、再開されたりとかあって。なんとか5月いっぱい、気持ちを切らないようにしてさ、頑張って、ね、ちょっと、騙し騙しやってきたわけじゃない。だからもうこれ5月いっぱいをやっぱりと思う、ね、ところがあるわけなんだけど。でもお話をするわけ。2時間ぐらい話したんだよね。でも結局俺もさ、首を縦に振るわけでもなくさ、かといってさ、それだけ強い理由があるわけでもなくさ、結局なんかダラダラとお話しすることになっちゃって。ね、なんか、マネージャーとかって本当に忙しい人だしさ、そんだけ時間作ってもらうっていうのも本当になんか申し訳ないなっていうところだったんだけど。まあね、時間作ってくれてね、なんとか本当の理由みたいなものを引き出そうとしてくれてたんだけど。本当の理由が仕事が遅くて辛いっていうね。引き出すもクソもないんだけどっていうのはあるんだけどさ。で、ねえ、そんなんでお話しして。で、結局、まあ、いろんな理由をね、聞くわけ、理由というか、俺からの理由はあんまり出てこないんだけど、会社としてね、残ってほしいとか、続けてほしいっていう理由はいっぱいあってさ、そういう話を聞くとさ、俺もさ、もうそうだよなって思っちゃうわけ。まあ、俺もね、やっぱり、わからないわけじゃないからさ、そういうさ、できる限りね、会社に悪くはなってほしくないからさ、よくね、なってほしいわけなんだけどさ。でもそれによってね、俺が辛くなるのもちょっとなって思うし、なかなか俺も首を縦に振らないんだけど。で、結局、行き着いた結論が、まあ、何かしら俺も譲歩しないと、この話って、エンドレスだなってちょっと思って。で、もう長期戦になっちゃったから、どうしようかなって、もう心ね、折れるつもりなく、心折れるっていうか、その、ねえ、思った条件というか、折れるつもりなかったんだけど、まあ最悪、折れたとして、っていう気持ちもあったのも俺の範囲ではあると思うんだけど、結局、6月いっぱい、仕事を続けることになりました。なので、結局、俺5月末で仕事辞めてません。ね、無職じゃございません。まだね、厚生年金も入ってます。ね。もう本当に、まだまだですよ。いや、ほんと、社会保険も入ってます。まだまだやめてません。なのでね、明日、6月2日の火曜日、仕事ございます。このラジオもですね、まあ、夜中にやってますけどもね。いや、明日休みでしょ、とパルさんと。6月1日から無職なんだからと。ねえ、だから、6月2日も休みでしょ。もう遅くまでラジオやったっていいでしょうと。毎節だって1時間、2時間、3時間やったっていいでしょうと。思ってる方いるかもしれない。ね。明日は仕事です。満員電車に揺られて仕事がありますよ、朝から。変わらないですよ、何も。なので、6月、頑張って、働いていきましょうっていうね。 もうそういうサラリーマンでございますけどもね。推しに弱い。こんなに推しに弱いやついるっていうぐらいの推しに弱いわ。ダメだねーってちょっと思いながらですけどもね。まあそんなんで、5月。ね、5月で終わると思ってましたけど、終わらず、6月突入でございますけどもね。ただまあ、条件的なところっていうのは、ある程度、その、譲歩してもらうというか、俺も逆に、6月いっぱいまでだったら、あれだけど、その代わりみたいな話はね、ちょっとしたので、まあその話はタイトルコールしてからね、まあ詳しくしていきたいと思いますんでね。まあよかったら、この後もね、会社のお話、ね、仕事の話させていただきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネットラジめまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ私無職ではございませんね、有職ね、働いておりますパルナイトでございます。とまあね、そんなもんですよ。辞める辞めるっつってね、なかなか辞められないのは仕事ってもんですけどもね。まあそんなわけでね、5月末での退職ではなく、一応6月末で退職予定という人間になりました。ただマネージャーは言ってましたよ。もちろん、6月末もまた聞くけどねっていうね言ってました。まあそりゃね、辞めさせないようにするのも仕事だからさね、つなぎ止めとくのもね、マネージャーとか中間管理職の仕事だからさ、そりゃね、もう一回説得の方は入るかもしれないですけども、さすがにでも今回は、ね、次は、説得にはもう応じないし、もう応じなくていい。ね、そういう状況までは作れたかなと思いますんで。さすがにだよ。さすがに次の継続はないよ。って思いますけどね。で、あと、条件としてなんだけど、今回はですね、6月いっぱいで辞めるは辞めるんだけど、その代わり有給休暇が10日残ってんのよ俺。なのでその有給休暇を6月中に全部使わせてくださいと、そういう話にしました。なので、6月ってそのいわゆる高級っていうの、普通のお休みは9日間あったんだけど、プラス有給が10日間あるから、6月はね19日お休みになります。なので出勤の日数自体が11日しかないのよ。そうするとなので、まあ、シフトをねちょっと組んでもらったんだけど、お休みがですね、だいたい日曜日、月曜日、水曜日、金曜日がだいたいお休みになります。だから仕事行くのが、火曜日、木曜日、土曜日だ、火木土会社にいる人みたいな週3勤務で、6月はやっていくという感じになりましたんで、まあね、なんか1日おきに仕事行かなくちゃいけないっていうのはあんまりなんか良くないんだけど、俺の心の中では。だって仕事あるわけじゃん。仕事してで帰ってきて疲れたなーつってで気づくと次の日なってんじゃん。で次の日なってると次の日は、あー明日仕事かーってなるじゃん。で夜更かしもできないしさ。で次の日普通に仕事じゃん。で仕事から帰ってきて、うわ疲れたなーって気づくとその次の日じゃん。そうするとまたその次の日はさ、その次の日で明日仕事かーになるわけじゃん。 まあ、連休がないと落ち着かないよねとは思うんだけど、一応その日月って連休だから、なので日曜日休みの人多いじゃない、だからどっか一緒に遊び行くとかさ、そういうのは日曜日にして、で次の日月曜日休みだから、まあなんとかなると。本当はでも俺月曜日休みが良かったんだよね。なぜかというと月曜日は絶対ラジオあるから家にいるじゃん、家にいるっていうか、家に戻ってこないといけないじゃん月曜日って。だからだったら月曜日仕事あってもいいよなと思ってたんだけど、例えばさね、旅行行くとかね、あるとして、旅行したとしても俺月曜日は絶対外すんだよね。月曜日以外で旅行行こうと思うからさ。だから月曜日は出勤でよかったんだけど、まあ、なぜかいろんなシフトの関係上日月休み、日月水金休みという感じになりましたんで、まあこれがねちょっとどうなるのかわかりませんけどもね、まあその代わり月曜日、まあ、ゆっくりとね、ラジオの準備できたりとか、もしくは一週間で何もね面白いことなかったらしょうがねえなって月曜日の日中になんかやるしかねえっつってね、で、直前でなんかね面白いこと探したりとか、そういうのも一応できるかなと思うのでね、まあまあいい感じなのかなってね思い込ませてますけど、あと、最後のですね、最後の週に関してはお休みをいただくお話になっておりまして、26からかな、26日の金曜日から、30日の火曜日まで、ここはお休みになりました。なので最後は5連休取って終わりになりますんで、まあ、そんな感じかしらね。ということで、オフ会とかなんですけど、オフ会とかもですね、この日程に合わせて考えていかないといけないという状況でございます。で、今考えているオフ会だったりとか旅行とかっていうのがですね、3つあるんだよね。一つが、第600回記念の、まあ前の日だね。600回が6月の15日なので、その前の日、6月14日の日曜日に、第600回記念のお祝いのね、オフ会をするのかしないのかっていう話になってましたね。それが一つ。もう一個は沖縄旅行ね、これも早めに行っときたいなって思ってます。で三つ目、名古屋オフ。これ名古屋オフもちょっと実現させていきたいとね思ってます。今この三つ何かしら私が、まあ、童貞ネットに絡むのかわかんないけどもね。沖縄は別に絡まないかもしれないけども。まあ、ちょっとイベントというかね、非日常的な、ちょっと行いをしたいなと思っていることなんだけど。なので、お休み的にはですね、まず一つ目の、第600回の、お祝いオフ会に関しては、可能なんだよね。日曜日休み、月曜休みだから、日曜日がっつり、そういうオフ会とかしても、次の日、ね、朝早く起きなくてもなんとかなるので、セーフとなっております。なので、やりましょう。時は、6月14日、日曜日。代々木公園。場所はね、原宿駅からすぐの、代々木公園のところで、第600回放送記念ね、お祝いの、代々木公園ピクニックオフやりましょうね。これ朝何時からにしようかなと思ったんだけど、朝11時からにしようよ。早すぎても辛いしさ、遠方から来る人も大変だからさ、朝11時から夕方の17時までの6時間で、途中参加 OK、 途中離脱も OK ね、好きに来て好きに帰るね、このパターンで、6時間だから俺は6時間います で、いたい人は6時間いてくれても構わないし、ちょっと顔出して、あ、こんな感じなんだ、つって。気持ち悪っつって。で、帰ってもらってもいいし。なんでもいい。ほんとゆるーい。ただただ、ブルーシートを広げておいて、俺がいます。で、そこで、みんな、好きな飲み物とか好きな食べ物を持ち寄って、好きに、交流深めて、ね、俺と話すもよし、リスナー間で話すもよし、全く知らない、ね、関係ない人と酒を飲むのもよし、ね、誰だかわかんない人かもしれないけど、そんなんでもいいと思ってて、ただそういう場所を提供しつつ、第600回のね、お祝いができたらなと思っております。で、特に、もう、6時間もやるので、二次会はなし。で、スパッと終わろうかなと思ってます。さすがに6時間だからね。なんか熱中症とかになっちゃいそうで怖いけどね。まあそれは、ちょっと休みつつ、やれればなと思ってますから。で、それで代々木公園でやれたらなと思ってます。で、基本ね、詳細分かったら、まあ、ラジオでも言うかもしれないですけども、基本ツイッターの方で、やり取りをして、どの場所にいますよとか、どの場所でやりますよとかっていうのはダイレクトメッセージの方でやり取りできたらなと思ってます。で、ツイッターやってないんですっていう人は、メールでね、いただけたらと思います。ね、いつものメールアドレスなんですけどもね。まあ、他にもなんかやり取り、ね、ちょっとやりようがないよって人いたら、なんかしらの形で連絡いただければ、大丈夫なんで、その代わりちょっと、まあ、メールか、ツイッター、にでもなっちゃうと思うんだけどね、連絡をいただけたらと思いますね。ちょっと何人集まるかはちょっとわかりませんけどもね。あと特に言ってこなくてもいいけどね。うん、どこでやるよとか、まあ、代々木公園でやるよっていうのがわかってるんであればさ、ちょっとね覗いてみて、あの辺かなーみたいなね。で、あ、アパルナイトじゃんみたいなね。ツイッターとか YouTube でね顔見たことあるしみたいな、あれパルナイトだよな、あ、こんにちは、みたいな。で、声かけてもらっても全然いいんで、フラッと来てもらってもいいから。そんなんで、第600回のね、記念の、代々木公園ピクニックオフ。ぜひ、これをね、開催したいと思います。で、ただ、一つ問題があって、これだけちょっと皆さんに、ちょっと、お知恵を拝借したいなと、思っているところがあるんですけど、雨が降ったらどうしようって話。なんだわ。これ、ねえ、6時間、もうね、時間を、まあ、取ってやろうかなと思ってますけど、実際雨降っちゃったら、これできないわけですよ。で、その時に、じゃあ、どうしようっていう話でさ。で、長い時間、いられて、みんなが出たり入ったりとかできて、で、交流ある程度深められて、みたいなのって、なんか方法あるのかなと思って。だから代々木公園って言ってるから、まあ、原宿駅の近くとか、渋谷の近くとかで、何か、そういう、策、雨天時は、こうなります、みたいなのが、ちょっとまだ私思いついていなくて、これから考えなくちゃいけないところではあるんだけど、なので、ぜひ、ちょっと皆さんの方からですね、雨降ったらこんな風にしたらいいんじゃないですか、みたいな、のがあれば、ぜひ教えてもらいたい。ということで、今日のお便りはですね、第600回のね、オフ会、代々木公園ピクニックオフ。これ、雨天の時、どうしたらいいのかを、ちょっとお便りいただけたら嬉しいなという風に思っております。で、ちょっと今メールの方がですね、ぶっ壊れておりまして、メーラーっていうのね、そのメールソフトの方ではメールちょっと今受信できない状況なんですけどもね、なんとかサーバーの方から入ってね、ウェブメールの方で、ちゃんと受信の方ができてね、中見れるようになっておりますんでね、ちょっとレスポンス悪かったら申し訳ないんですけどもね、受信の方はちゃんとできて、お便りの方も読めるようになっておりますんでね、ぜひちょっと送っていただけたらと思います。じゃあ、宛先のね、メールアドレスなんですけども、こちらはいつも通りですね、radio@doutei.net、radio@doutei.net、 radio@doutei.net こちらまでね、送っていただけたらと思います。で、リアルタイムにいただけたらね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、来週読ませていただきたいと思います。というわけでね。で、まあ、オフ会行きたいよとかっていう人いたらね、ツイッターのダイレクトメッセージでも大丈夫だし、今お伝えしたね、メールアドレスの方でも大丈夫なんでね。まあ、事前に伝えといてもらった方がね、この人来てくれるんだとかね、ある程度わかるので、まあ、できる限り、参加したいっていう人いたらね、参加表明してくれると嬉しいなというところでございます。まあ、そんな感じですかね。なので、ちょっとやるかやらないかわからなかったオフ会に関して、一旦これでやれるかなと思います。あとはね、ちょっと日にちがね、迫ってきたらね、ちょっとお話ししたいと思いますけど、でも言ってもさ、今週、来週しかさ、ラジオで話す時間ないんだよね。だって、今週が6月1日じゃない。で、来週6月8日じゃない。で、その、ね、次の月曜日は、もう、ね、オフ会終わったタイミングだからね。なんで、来週ですね。雨天の時はどうしますっていう話を、来週報告しないとね、皆さん困ってしまうと思いますんでね、参加希望の人はね。まあそんなんで、まああとたまに YouTube ライブとかでもね、その辺のお話するかもしれないんで、ちょっとチェックしといていただけると嬉しいなと。あとは Twitter の方でも、告知とかはね、すると思いますんで、よかったら参加ね、していただけたらなと思っております。まあそんなわけで、まあ仕事のシフト上ね、まず一つ目のオフ会、代々木公園ピクニックオフに関しては、日月休みなので行けるとね思います。大丈夫でしょう。じゃあそこからね、あともう二つありますよ。沖縄旅行、そして名古屋オフ。名古屋オフはね、まあちょっとどうなっていくのかちょっとわかりませんけどもね、まあその関西方面でね、まあ、ちょっとオフ会をっていう声がちょっとありまして。じゃあ、このね、休みのタイミングで行けたらなっていうところだったんですけど。まあ、詳しくはまた、来週あたりね、お話できたらなと思っておりますけどもね。この、じゃあ名古屋オフと沖縄旅行、どっちを先にするべきかなっていうのもあるんだよね。その辺も全然ちょっとまだ決められてなくて。なんだけど、その6月の月末、26、27、28、29、30。ここ5連休なんだよね。ただ、29日は月曜日だから、絶対家に戻ってこないといけないと。ね、ラジオあるからさ。そうすると、まあ、26、27、28日。この3日間で、旅行に行く、ね、形になります。まあ、その沖縄に行くのか、名古屋に行くのか。なのでどっちが先かなっていうのがあるんだよね。沖縄か名古屋か。でただ思うのは、その沖縄ってさ、行くとき土日じゃなくてもいいのよ。正直平日でよくてさ。だって沖縄でリスナーいるって話じゃん。いや、いるならいるでさ、ね、ぜひ夜オフ会とかしてさ、なんか会えたらね、それは嬉しいんだけど、沖縄勢って俺あんま聞いたことないんだよね。そうすると、まあもちろんね、九州とかで聞いてくれてる人とかいるからさ、九州地方でね、そしたらその人たちがまあ沖縄にね、わざわざ来てくれるとかってあるかも、あるかもないかもだけど、まあゼロではないかなと思ったりするけど、だからさ、まあ沖縄は正直土日とか絡めなくて、平日にね、普通に旅行しに行くっていうだけでいいのかなって思ったりするわけ。そうすると、この6月末のこの休み、5連休に関しては、一応金土日で動けるんだよね。そうするとさ、名古屋オフの方が、 いいのかなと思ってたりはするわけ。やっぱりね、みんなお休み土日だったりするじゃない、やっぱ多いと思うんだよね。だからちょっと皆さんどんなお休みの形態取ってるのかちょっとわかりませんけど、名古屋オフやるよってなった時に土曜がいいよとか日曜がいいよとか、まあ、平日がいいよとか、そういうちょっと統計を取って、それで名古屋オフなのかなってちょっと思ってんだよね。で、ただって話になっちゃうんだけど、でも沖縄に先に行っておきたい気持ちもあって。っていうのは、7月とかになってくるとさ、台風とかも結構すごいじゃない？そうすると飛行機の問題もあるしさ、名古屋はね、電車で行けるからいいんだけど、沖縄は飛行機だしっていうのと、あと7月ってさ、もう夏じゃん。なんかその暑くなった時に暑いところ行くって謎じゃない？結構。だからまだ肌寒いというか、まあそんな肌寒くないけどさ、すでにさ、せめて6月中に沖縄行くみたいな。それでちょっとその関東と沖縄との違いを感じたりもできると思うんだけど、夏の7月とかにさ、沖縄行ってもさ、違いがあんまり感じられなかったりとかさ。だってこっちでも半袖で平気だしさ、関東で半袖で平気で、沖縄行って半袖で平気でみたいな、あんま変わんねえなみたいな、ただただ湿度が高えなみたいななっちゃうわけじゃん。それもどうかなーって思っちゃったりするんだけど、なので6月に沖縄行くのか、6月に名古屋行くのか、今そこをね、すごい悩んでおりますが、どちらにしても6月の26、27、28の3日間でどっちかは行けたらなーって思ってる。でも沖縄行くんだったら長期間行った方がいいのかな。そしたら完全にその、でもできるかな、そんなこと、そんなことできるかっていうのがさ、例えばだけどね、これも机上の空論マンだけど、6月の26、27、28のどこかで沖縄、あ、じゃあ名古屋行くとするじゃない。まあ3日も行くか分かんないから、土日で行くとするじゃない。6月27、28日で沖、名古屋行って、まあ27泊まって28日帰るみたいなね、夜帰るみたいな、で29日はラジオみたいなところから、一泊だよね、一泊二日土日でっていう形か、もしでそれ終わって、で次の日ラジオでしょ、29日ラジオで30日から5日までとか、その月曜日はラジオだから戻ってこないといけないからあれなんだけど、30日から5日までとか、まあチケットが安い日にちで見積もるかもわかんないけど、30日から、7月の3日とか金曜までね、火曜から金曜までとか、そういうので沖縄3泊4日とか、まあ、マックスで5泊6日とか、5泊6日とかで旅行したことないからな、俺な、実際。てかそんなの、そんな旅行できるやつっていないよね。5泊6日とかさ、実家でね、その親と旅行行くときだってさ、やって2泊3日じゃない。3泊4日とかってあんま記憶ないもんね。2泊3日が最長な気するけど、ねえ、そんな休めないじゃん、なかなか。だから3泊4日とか4泊5日、5泊6日ね、5泊6日とかもう天文学的数字すぎて想像つかないけど、沖縄だったらありだよね。でめっちゃくちゃ安い宿借りて、で5泊するみたいな、5日泊まって1万円みたいな、 そういう旅行するのもありだよね。旅行っていうか、俺沖縄行くのは、旅行で行くんじゃなくて、沖縄で住んだらどうなるんだろうっていうので行くから、ほんとね、沖縄、そんなに出歩かないと思うんだよ。出歩くっつっても、その、街中で普通に、例えば、休みの日ね、俺が今の状況で、渋谷に住んでますと。で、休みの日だから、普通に渋谷駅まで行きますと。渋谷駅の周辺で、なんか面白いことないかなつって、なんかご飯食べたりとか、どっか店入ったりとか、するけど。っていうのと一緒で、沖縄住んだらどうなるんだろうっていうのと一緒なんだよね。沖縄行きます。で、宿泊まります。ね。まあ、宿チェックインします。で、なんかしようかな。じゃあ、ねえ、市街地っていうのがちょっとわかんないけど、那覇市のその国際通りとかあるんでしょ？国際通りじゃあ行こうかな。行って、ブラブラして、飯食って、お土産見て、とか、なんか面白いイベントないかなとか見て。で、夕方になっちゃった。帰るわ、つって。で、部屋戻って。で、結局なんか、パソコン持ってったら、ちょっと配信しようかな、とかなって。今、沖縄のホテルから配信です、つって。2時間、みたいな、やって。遅くなっちゃったな、寝るか、つって。寝て、次の日起きて。じゃ、また国際通り行くか、つって。カラオケして、みたいな。なんで沖縄でこんなことしてんだろうと。どこでも同じことできるじゃんっていうことを多分沖縄ですると思う。海とか行けよって言うかもしれないけど。うん。別に、まあ海とか行くと思うけどね、一回ぐらいはね。でもなんか結局国際通りから出ない気がするんだよね、俺は。で、それで生活するって普通に沖縄で国際通りとかある程度ね、10分、20分とかで行ける距離とかのところに宿取って、そんで、朝から夕方ぐらいまで沖縄で生活してっての2、3日ちょっと繰り返してみたいな、そんなのがしたいんだよね。だから首里城に行きましょうとか、そういうんじゃないんだよね、全然ね、なんでもなくて、ただただ沖縄で生活をするっていうことがしたいので、そうすると、まあ、長期間の方がいいし、あと土日だけじゃなくて平日もね、やっぱり絡ませて生活したいなとは思いますから。だからそうすると6月から7月の頭まで忙しいね。ほんと6月のその14日のオフ会ね、代々木公園オフもあれば、6月の末のね、6月27、28あたりの名古屋オフだとして、でそっから次の日ラジオやって、その次の日から6月30日から7月の5日までの5泊6日沖縄旅行の旅とか、詰め込みすぎだよねと思って。でもこれまでね、ちょっと仕事忙しくて旅行とかも行けなかったし、落ち着かなかったからね、このタイミングでちょっとそんなことをしてみてもいいんじゃないかなとは思うんだけどね。だ、そうすると、まあ7月の前半にある程度やりたいことは完了するから、でリフレッシュして、仕事終わってリフレッシュっていう意味合いでもいいのかなとは思うからね。そんで帰ってきたら、さあ本格的になんかしていこうと感じかしらね、とかそんなことをちょっと思っておりますけどもね、どうなんでしょうか。まあ、そんな感じでね、ちょっとお便りいただいてるからね、読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん、雨天時につきましては、ファミレスまたはカラオケ、パル内藤の自宅などはいかがでしょうか。一押しはパルさんの家ですが、というね、いただきました。ありがとうございます。だからなんかさ、途中参加とかができないじゃん。パル内藤の家、ピンポーンみたいになるわけじゃん。リスナーのなんとかなんですけど、 ああ、ちょっと待ってくださいね、つって。っていうことにはならないじゃん。さすがになんか住所と建物と部屋番号とかさ、それなんか教えるのもさ、ちょっとね、気が引けるというかさ、なかなか教えづらいものもあるじゃない。だから自宅は無理じゃない。途中参加ができなくなっちゃうから、途中参加が可能なパターンがいいかな、今回に関してはって考えると、まあファミレス、カラオケ、いい気はするけど、ファミレスだと、やっぱ4人席とか6人席とかなっちゃうじゃん。それもなって思うよね。何人来るか分かんないし。うん。そんなね、でも、何人来ると思ってんのって話かもしんないけどね、0人だよ。0人って俺しかいないよ。1人だよ。1人っきりのロンリーオフ会になる可能性もあるけど、ただ多くなっちゃった場合のことも考えておかないといけないからね、一応ね。なので、まあ1人ファミレス全然いいんだけどさ、さあノートパソコン開いてね、カチャカチャやってますけど、まあどうなるかわかんないからね、ファミレス、どこどこのファミレスにいますって。それか俺の行きつけのサンマルクカフェ、そこでの、あのそこだとな、お酒飲めないからな、やっぱお酒飲まないと俺初対面の人と喋れないから、お酒は必須なんだよね。そうするとファミレスか、もしくは近くにあるプロント、プロン、まあ、渋谷の駅というか代々木公園の駅と渋谷の駅の間ぐらいにプロントとか一個あるので、まあ、そこだったらアルコールはあるね。うん。とか、それかカラオケ。カラオケもさ、人数がある程度いればさ、大きい部屋に通してもらえるけどさ、それ人数が少なかった時だよね。そん時困っちゃうんだよね。で、一応フリータイムで入ればいいのかな？に、やってんのかな？土日とかもフリータイムあるのかな？結構お金かかるよね。6時間、カラオケ、昼間。1時間、土日だといくらすんだろう？平日しか行ったことないから、ほぼ最近。だからわかんないんだけど、土日だと1時間600円ぐらいするのかな。でも6時間だったら6636で3600円ぐらいか、まあ、ドリンク飲んでとか考えて、まあオフ会で4000円ぐらいでしょ。2次会あるわけでもないしとかね。そしたら途中参加も一応できるし、いいのかな。何階にいますみたいな、どんどんどんどん集まってきちゃってみたいな。6人しか入れない部屋に10人いるんだけどみたいな。みんな立ち上がってカラオケしてるみたいな。とか。でもカラオケオフするんだったらな、俺もちょっと、事前にカラオケボックス行って、ね、歌の練習してこないといけないですけどもね。じゃあ、他にもちょっといただいてます。お便り、ラジオネーム、これもどうも僕ですさ。名古屋オフについて、月末から沖縄に行って、沖縄にて放送し、沖縄からサントレアに戻ってきて、名古屋オフ会ってのはどうですか？名古屋に、沖縄にはウィークリー借りて、プチ移住を楽しんでみては。いただきました。ありがとうございます。ウィークリーはありだね。高いかな？高いのかな？どうなんだろう。沖縄ウィークリー借りたいな。ありだな。めちゃめちゃありだな、それな。あんま面白くないかもしんないけど、そのなんていうの？ね、ドミトリーとかさ、そういうシェアハウスみたいな、なんかそういうところの方が、なんか沖縄の交流とか生まれる気するけど、そこで沖縄の交流生まれてエロいこととか起きっかな。でもないから絶対。そういうこと起きないんだから、だったらウィークリーマンション借りて、それで生活をした方がいいよね。でも高いよな。 と調べる私。うん。沖縄でウィークリーマンション借りる一週間。いいな。そうすると本当にプチ移住だよね。移住だよね、完全にね。ありだな。楽しそうだな、それな。うん、ちょっと考えます。あれ、なんかいい情報でしたね。で、ただ沖縄行って沖縄から放送して、そっから名古屋オフっていうのは逆の発想だね。月末沖縄、それいつ行くんだ？月末26から沖縄行って一週間ぐらい、そしたら丸々一週間、そしたら沖縄いりゃいいのか。26、27、28、29、30、7月1日、2日、3日まで沖縄にいて、でそっから4日に名古屋行く。で4、5と名古屋で6日の月曜日には家帰ってきてて、で放送するみたいな。うん、沖縄にいる時間が長えな、一週間。超バカンスなんだけど。でもありだな、こんな時しか、そんなことできないけど、ただな、ウィークリーマンション高そうだな。いくらすんだろう、ちょっと調べていいかな。このタイミングで調べる？ちょっと調べたい。沖縄、ウィークリーマンション。一週間。本当にジャスト1週間だ、そしたらね。マンスリーじゃないで、ウィークリーなんだよな。1日1500円。本当か？あるのか、そんな安いの。1日1500円とかだったらな、1週間で1万円だもんね。あるかな？ちょっと格安ウィークリーマンション。ただ、沖縄で放送はできないよね。多分そのウィークリーマンションで配信するってなると、ちょっと周りに迷惑というか、他の住人にかなり迷惑だと思うんでね。今はさ、ある程度防音じゃないけどさ、一応ここも RC 構造のねマンションではあるからさ、まあその辺もねまだいいかなと思うけど、ウィークリーマンションとかだと下手するとね、少し音が漏れやすかったりとかするかもしんないからね。ちょっと考えましょう。まあでもちょっと面白いかもしれないですね。そう考えると、先沖縄旅行行ってから名古屋ってパターンもゼロじゃないね。何がいいんでしょうか。難しいですね。じゃあ他いただいてます、お便り。ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。名古屋オフ、21日にして月末沖縄旅行でどうでしょう。代々木公園雨天の時、場合はカラオケか磯丸水産オフはいかがでしょうか。ね、いただきました、ありがとうございます。ありだな。まずそのカラオケか磯丸水産オフってところなんだけど、雨天の時ね。だからカラオケももちろんいいなと思ったけど、その磯丸水産っていう少し解放された感じでのオフ会はいいかもしれないね。なんか普通の居酒屋入っちゃうとさ、なんか途中合流、途中解散みたいなのが、なんかやりづらいなっていうか、ね、座敷に座っちゃったりとかさ、するとさ、あるけど、で、席の数とかもあれだけど、磯丸水産だったら昼間からやってるし、なんかそのまま入ってそのまま帰れるみたいな感じもあるし、席も、結構融通効きそうだもんね。なんか人増えちゃったんで、こっちなんかテーブルつなげてもらっていいですかとかできそうだし、でそんな高くないし、そういう方法もありだね。場所とかだらだら途中参加途中離脱とか考えると、で6時間とか考えると、磯丸水産とかでも正直いい気がしますね。結構いいかもしれない。うん。ちょっとカラオケか まあ、居酒屋であれば、人がある程度入ってきてても平気で、昼間からやってて、途中離脱が可能で、参加も可能で。考えると、こんな感じは、ね、いいチョイスかもしれませんね。ちょっとその方向でも一つね、カラオケか、まあ、居酒屋。居酒屋だけど、そういうある程度、うまくいけそうな居酒屋さん。他にもないか、ね、ちょっとピックアップしてみるのもありかもしれないですね。まあ、ファミレスはもちろんだけど、ファミレスだとね、席とかつけられない。なんかその人数増えちゃった時にどうしようもないし、もう席が決まっちゃってるから、マックス6人ぐらいまでだもんね。だからそこ一応10人ぐらいまで対応可能な場所、かつ2人とかになっちゃった時でも大丈夫な場所っていうのを考えないといけないからね。なかなかお店選びが難しいかもしれないですけども。そして沖縄オフ、沖縄オフじゃないよ、名古屋オフ&沖縄旅行については、名古屋オフを、6月21日にしてみてはっていうね話なんだけど、だから、毎週旅行になるのかな、毎週旅行というか、14日はね、代々木公園ピクニックオフ、そして次の週の日曜日、6月21日日曜日、まあ朝一番で名古屋行って、そんでまあ一泊して次の日22日に家帰ってきて、まあ、夕方ぐらいには家帰ってきておいて、で、ラジオして、で、次の日は仕事みたいな。のも可能だね。だ21日は、まあ、朝っぱらから行って、ちょっと、ブラブラしながら、まあ、午後、夕方ぐらい、夕方ちょっと早めぐらいからオフ会して、で、1次会、2次会、3次会ぐらいしてとかね。まあ、そういうのもありだね。どういうのがいいんだろうね。なんか、特別なことをした方がいいのか。普通に居酒屋っぽいところで、1次会、2次会、3次会。1次会が、居酒屋。2次会が、エロいとこ。3次会が、居酒屋。でも全部そうなっちゃうね。結局なんか、風俗、オフ会みたいなさ。一次会で、エロいお店をね、ちょっと調べてみたいな。で、二次会でそのエロい店に行って、三次会で反省会みたいな。それをただ名古屋でやるみたいな感じになっちゃうからさ。それがいいのか悪いのかちょっとわかりませんけどもね。まあ、そんな、ね。毎週オフ会になっちゃうよね。14日オフ会。21日オフ会って、1週間後に、2週間で、2回オフ会するみたいなね。下手すると次の週も、ね、沖縄行っちゃってるからって、沖縄で聞いてる人来てくれてみたいな。沖縄オフ会みたいな。3週連続オフ会みたいなね。可能性もございますけどもね。まあ、それでもいいかもしれないね。ちょっと悩ましいね、いろいろとね。だとすると、まあ沖縄旅行は、まあ30日からでもいいね、下手したらね。沖縄も30日から行って、30、1日、2日、3日、4日、5日と行って、5日間、6日間行って。でもいいか。悩むね。こういうスケジュールがね、難しい。で、特に今回、名古屋に関しては観光するわけでもないし、沖縄に関しても観光するわけでもないから、なんか事前に調べたりとかはしないしね。特に。ただただ行って、ね、楽しく、過ごせれば、それが一番いいかななんて思ってますけどもね。そんな感じでございます。いろいろとね、皆さん、お知恵、ね、お貸しいただきまして、ありがとうございます。ちょっとそれでね、基づいて検討したいと思っております。それでは、後のお話なんですけどもね、もう仕事の話と、あと今後オフ会どうしよう、旅行どうしようなんてね、まだ何も決まってない妄想の話でね、1時間ぐらい喋っておりましたけどもね、まだまだ今週あるんですよ。で、ここからはですね、 あの、全部、多分、お金の話ばっかり、今週。なんだけど、いや、なんか話そうと思ったこと全部メモってたらさ、全部なんかお金が絡んでんのよ。だからね、やっぱまあ、仕事をね、辞めるっていうのもあるじゃない？まあ、5月で辞められなかったから6月だけど、辞めるし、やっぱお金にちょっと敏感になってるところがあるのかもしれない。いや、そんなわけでね、今週はちょっとお金にまつわるエトセトラっていうところなんですけど、まずどっから話するかっていうと、今週、ソフトバンク光の工事がありまして、で、ソフトバンク光の工事、まあうちマンションなんだけど、マンションタイプとか特に入ってないのね、インターネット。なのでファミリータイプ、一戸建てタイプの配線だから、もう光回線をもう部屋に直接引っ張ってくるっていうね形になるから、ちょっと高いのよ。で、だからそこでちょっとお金の話になってくるってことなんだけど、ソフトバンク光の戸建てタイプだと、5200円すんのね。で、そっからプラス500円の変なオプションのやつつけられちゃって、結果5700円するんだけど、ソフトバンクの携帯使ってるとお家割っていうのが適用されて、それは1000円引きなのね。なので、結局、ソフトバンク光を、4700円で使えると。いう計算になります。まあ、インターネットの回線を、マンションタイプではなくてね、戸建てタイプで使って4700円、5000円いかないで使えるんであれば、まあまあいいんじゃないかしらというね。まあそういう判断ではあって、今回引いたのもありますけど。で、ただただ、マンション、このマンションに、ね、この部屋に光回線引けんのか、そもそもと。ファミリータイプ引けんのかって不安があったんだけど、工事当日ですね。工事の人が二人かな、来てくれて。ね、よろしくお願いします、って。で、うちね、中入ってもらって、ここにモジュラージャックあるんで、ここから引くと思うんですけど、なんて話してさ、わかりました、って、ちょっと見てみますね、って。で、いろいろやってくれて。そしたらなんか、いけそうな感じでさ、じゃあここから配線通せば大丈夫かな、とか言って。ただ、浴室の天井裏っていうのに配線通ってたみたいで、そっからなんか光回線引いてたりとかしてさ、すごいなと思って、よくそんなところすぐ分かったなと思ってさ、でそんなんでさ、まあこう1時間ぐらいかな、1時間かかんないぐらいで工事の方無事終わって、じゃあ配線全部終わりましたんでーつってね、あのこっからすぐ使えますんでって設定だけすればーつって、ありがとうございますつって、で無事回線の方引くことできまして、で事前にねソフトバンクから来ていたそのルーターみたいなのあるからさ、でルーターつけて、でもそんな時間かかんないよね、ほんとルーターつけて、でそのまま Wi-Fi 飛ぶからさ、その Wi-Fi 拾って、で認証のキーを入れれば、それでもうすぐ使えるようになって、本当工事の人が帰ってから10分ぐらいでもうネットは普通に繋がるようになってさ、特に設定いらないからね。なので無事毎月4700円かかるね、形になりましたけども、快適なネット生活が送れるようになりましたと。これからね、家にいること多いですから、やっぱり。まあ、6月からはね、もう仕事がないと思ってたから、毎日家にいると思ったからさ、ネット回線引いたところもありますけど、ね、6月働くことになっちゃったとはいえ、やっぱ、週に3日しかね、仕事行かないわけだから、それ以外家にいるわけだからね、やっぱり回線の方ね、ちゃんとしといてよかったなと思って。で、回線速度なんだ、気になるところなんだけど、一応ね、その時測った時にはダウンロードがですね、96.1 メガで、アップロードが 82.3 メガありましたんで、まあ快適ですよ。今まで使っていた富士 Wi-Fi は ダウンロードが20メガぐらい。で、アップロードが10メガぐらい。まあ、多分いい数字で、そんぐらいだから。まあ、5倍ぐらいのスピードとか、ね、まあ、アップロードに関してはね、10倍以上速くなっているので、やっぱり固定回線は強いね、というところでね。一応 Wi-Fi で飛ばして使ってはいますけどもね。あの、全然、あの、Wi-Fi なのに、そのぐらいのスピード出てるからね、とても快適なところになりましたんで、で、つい先ほど、あの、放送始まる前にも一応測っとこうかなと思って測ったところ、ダウンロードが 85.5 メガ、アップロードが 82.5 メガとなっておりましたんで、まああんま変わんないね、うん、時間帯にもよるのかもしんないけども、まあなかなか高水準なスピードがね出てるから、マンションタイプだとさ、まあいろんな人がさ使ってるからね、一本の回線をマンションの人で分けて使うから遅かったりするタイミングもあるけど、一応ファミリータイプだからね、その線は独占してますから、まあなかなかいいね数値が出るような感じでございますけどもね。じゃあネット回線引いてダウンロードのスピードが爆速になって何すんのって話なんだけど、そりゃ YouTube で生配信でしょってね思うかもしれないけど、違いますよ。生配信する前にネットでエロい動画見るでしょ。エロい動画見るのにこれまでストレスを感じる時が多々あったわけなんだけど、これストレスなくなったんじゃないのって確認しなくちゃいけないじゃん。で、工事の人帰ってね、すぐにね、オンラインでエロい動画をね見つけては抜くっていうね、そういう作業をちょっとしてしまいましたけどもね。まあ、そんなわけでね、回線通って一番最初にしたことがエロ動画を見るっていうね、ほんと男の風上にも置けるやつですね、うん、男らしい、そう思いますけど、まあ、そんなわけでね、で、まあ、あと今後はね、これまでストレスだったエロいのっていうと VR だね。VR のエロがやっぱり遅くて、なんかそのストリーミングとかで見るともうイライラしちゃってたんだけど、これからはそんなことないんだろうなってことで、また近々ね、VR でもねちょっとエロいのをね見ていきたいなと思っておりますんで、まあ、そんな感じ、まあ、エロがはかどるなって、そのために引いたんじゃねえだろうって思うんだけどさ、いやもちろんね、やりましたよ。オンライン飲み会とかね、回線新しくしてからしましたけど、あまり改善されてなくて、やっぱりカクカクしちゃうんだよね。で、どうしたらいいのかなって思ったんだけど、結局インターネット回線ではなくパソコンなんじゃねえかなってでちょっと思ってます。Windows のそのゲーミング PC とかそういうのを買わないと、その、オンライン飲み会とかね、オンライン飲み会するのにゲーミング PC っているって思うけど、まあなかなかね、回線速度が速くなっても、まあパソコンのスペックの問題でね、その配信がカクカクしちゃうってなってしまうので、まあパソコン買わなくちゃいけないのかなってちょっと思ってる自分はいますが、今ちょっと思ってていいなと思ってるパソコンは、ドスパラで出てるガレリアっていうノートパソコンの、そのね、ゲーミングノート PC なんだけど、デスクトップはね、この18平米のワンルームの、このなんか小汚い部屋にはですね、置けないんですわ。さすがに、もう狭くて。そのないんで、そういうパソコン用デスクとかがあるわけでもないし、だからデスクトップ置く場所がないのよ。だって冷蔵庫も置く場所ないんだから冷蔵庫どこ置くみたいになっちゃってて、ちっちゃいやつも置くところなくて、今年の夏も冷蔵庫なしでね過ごそうと思ってるからさ、もう2年半ですよ。2年半冷蔵庫なしで生活してるからね、ちょっと気が狂ってる感じしますけど、 まあ意外といけるんだなってことがね、まあ、証明されたんですが、デスクトップはねちょっと置けるスペースないので、やっぱノートパソコンかなってところでいろいろ調べたところ、やっぱゲーミング PC とかじゃないと配信ってきついらしいんだよね、なんだかんだで。あと動画編集とかもするし、今後ね。で、まあ、もちろんさ、オンライン飲み会があれば、動画編集もあれば、こうやってポッドキャストもありますと。なので、でパソコンは必要なんだけど、一個問題点があって。まあもちろんお金も高いよ。このガレリアってやつ、ピンキリなんだけど、一番安くて、99,800円。だから高いっちゃ高いんだけど、ちょうどさこのタイミングでさ特別定額給付金が10万円出るじゃない、買えるんだよね。いやそれで買うんじゃないよって思うかもしんないけど、一応買えるじゃん、買える事実は変わらないじゃんっていうね。まあ、消費税云々はちょっと置いといてさ、だからさドスパラのガレリアはありだなって今思ってるところもあります。で、どうしていこうかなーっていうね。ただ、買うんであれば少しバージョンアップさせるっていうか、その、スペックをね、ハードディスクをちょっと拡張したりとか、そういうのもしないといけないかなと思うんで、やっぱり10万、12万円ぐらいしちゃうのかなーとはちょっと思ったりするんだけどね。で、ただ一個問題があるのよ。何かというと、今ね配信するときって MacBook Pro 使ってるわけ。まあ、言っても MacBook Pro なんだよ。スペック低いとかってね思ってるかもしんないけど、メモリーとかだって8ギガあるし、全然そんなスペック悪くないはずなんだよね。MacBook Pro だからね、プロだぜ。って思うんだよね。Core i5 とかだしさ、メモリ8ギガだしさ、ねえ、Core i5 もまあ第何世代とかあるからわかんないけど、プロセッサー 2.7GHz のデュアルコアインテル、Core i5 だよ。ねえ、とかそんな風に思ってんですけどもね、どうなんでしょうか。で、ただその1個ネックがあって、ウェブカメラなのよ。ウェブカメラが、多分このガレリアにはついてないんじゃないかなと思うから、別でねウェブカメラが必要になってくるんだよね。そうするとなんかだるくねって思うんだけど、どうなんでしょうか。まあ携帯をウェブカメラにするっていう方法もあるだけどさ、なんかアプリ使えば、そうするとさ、パズドラしながら放送できないしとか思うと、やっぱ別でウェブカメラ必要かなと思って。で、10年以上前に買ったロジクールのウェブカメラが多分どっかにあるんだけど、それも200万画素ぐらいは画質あるから多分使えるとは思うんだけどね、Windows だったら。ただそんな古いの使ってもなとかって思うしさ、なんかいろいろ考えちゃうところがありますけどもね。なんでガレリアにそこそこ画質のいいウェブカメラが搭載されてれば問題ないんだけど、まあ、ちょっとそこまで調べきれてないところもあってね、今ちょっと困ってますけどもね。 MacBook Pro 悪くないと思うんだけどな。 8GB だよメモリーちゃんと。ただ問題はこの MacBook Pro の使いにくいのはですね、SSD がですね、128GB しかないというところで、もうすぐ容量がいっぱいになっちゃうっていうね。その容量を圧迫しちゃってるのと、あと、バッテリーがちょっと膨張しちゃってるっていうね、まだ直してないんですけどもね。で、その2点がですね、なかなか、Mac で配信したりとかするのもね厳しいのかなと思ってますけどもね。まあ、そんな感じでちょっとね、あとまあグラフィックボードが入ってないところかな、その GeForce とかねそういうんじゃないかなってことで、なのでやっぱり Windows でやっ ってくのが一つかなーって思ってますけども、どうなんでしょうか。まあ、そんなわけでちょっとパソコンが欲しい。なんだかんだでこれ MacBook Pro も2015年のモデルだから、まあ、5年経ってるわけだよね、言っても。なのでそろそろね、パソコンは買い替えちゃ買い替えのタイミングなんだよなーって思ってはいます。まあ、そんなところでね、ちょっとドスパラのガレリア99,800円、これが今一番お手軽なゲーミングノート PC かなーと思ってるんですけどもね。まあ、そんなわけでね、ちょっと、またお値段のねかかるね、お金の話でございますけどもね。だ、ソフトバンクでね、毎月お金がかかり、で、パソコン新しいの買って、で、またお金がかかりと。どうすんの、そのお金って思いますけどもね。じゃあ、他にさ、お金かかってんのあんじゃないって思うでしょ。そう、富士 Wi-Fi、あるんですよ。でも富士 Wi-Fi は、その家の中でも外でもね、まあ一応使ってきたわけ、この2年半渋谷に引っ越してきてからずっとこの富士 Wi-Fi を使ってきたわけで、富士 Wi-Fi はちなみに毎月の金額がですね4928円でした。まあ5000円近いんだよね、ちょっと高いんだけど、ただ家の固定回線とあと外で使うね、ネット回線なので、まあ、そう考えると、まあ、妥当かなと。しかも回線も結構強いし、早いし、うん、悪くないよ、という感じだったんだけどね。で、でも、こっからどうすんのと。外で使うにあたって、家はね、そのソフトバンク光入りましたけど、じゃあ、外、ね、使うときまた富士 Wi-Fi 持って、ね、歩くのって。ちょっとなんか通信費ね、ネット回線だけで月間1万円かかっちゃうじゃんね、ちょっと高いよねって思うんだけど、そこでですね、今週神がかったことが起きまして、というのもですね、あの楽天アンリミットっていうサービスがね、楽天モバイルさんでやってますけど、前からちょっと気になるって話はちょっとだけしたんだけど、楽天アンリミット。月額2980円なんだけど、これが1年間無料っていうキャンペーンやってて。で、そこでまず気になっていました。だけど、端末代が少し高いと。キャンペーンやるんだけど、例えば、3万円の端末があって、キャンペーンで1万5千円キャッシュバックみたいな、そのポイントで返ってくるとか。そういうのあったりとか、約2万円ぐらいの端末が1万円ポイントバック返ってくるからとか、実質1万円かかりますみたいなのがあったりとかして、結局1年間無料で使えるけども端末代が、まあ、1万円から1万5千円ぐらいかかっちゃうというのがあって、どうしようって思ったね、ずっと気になるなと思ってたけど、だってね、端末がじゃあ1万5千だとしてもさ、まあ、わかりやすく1万2千しようか、1万円と1万5千あるとしてね、間で1万2千だとして、したら端末代12で割ればさ、で毎月ね1年間無料だって考えれば、1年間で考えてね、もう全部合計で1万2千しかかかないわけだから、月間は1000円って済むわけじゃない。さあ、それもありだよなってちょっと思ったわけ。だから富士 Wi-Fi をやめて楽天アンリミット入って、で月1000円で使うと、ありだなって思うわけじゃん。でそんなので悩んでたところですね、5月27日にニュースが流れまして、楽天アンリミット、端末で、ね、楽天ミニっていうちっちゃいアンドロイドの端末があるんだけど、1円ですと、1円にしちゃいますっていうキャンペーン始めてさ、まさかと思ってね、 楽天のホームページ見たらさ、そのまさかでさ、1円なんだよね、やっぱね。本当に1円なんだと思って。で、行くしかねえって思って、楽天アンリミット。ね、もともとは1万2千円とか1万5千円とかしてた端末だよ。それが、1円だから。流されてんなーっていうね。お前の個人情報、ね、どんどん持ってかれてるぞってね、いう話もあるけど、いやいやと。ね、そんな、大企業に勤めているような人の個人情報だったらまた別ですけど、俺みたいな、ね、愚民のさ、個人情報なんてさ、いくらの価値もないじゃない。だったら全然差し上げますよってことでさ、楽天さんの手のひらの上でね、くるくる、もう、なんか回りながらね、私。楽天ミニすぐ、購入しまして。ね。で、そんなんで、今手元にですね、楽天ミニございます。1円で手に入れて、1年間無料で使える、この楽天モバイルの楽天アンリミット。ね。楽天ミニ端末持ってます。楽天ミニはね、3種類の色があって、白と黒とクリムゾンレッド。その楽天の赤ね。があったんだけど、どれにしようかなって迷って、クリムゾンレッドにしました。なんか、あの赤い端末、まあ、楽天っぽさもあるけど、あの iPhone とかでも赤い端末あるじゃない？まあだから、あと、目立つし、うん、カバンの中とか入れといてもすぐわかるかななんて思って。そんなんで、ね、クリムゾンレッドの端末を買いましてね。いや、すごい。まあ、事務手数料が3000円かかるのかな。だけど、オンラインで、ウェブ申し込みすると、その3000円も、ポイントバックで返ってきたりとか、なんかいろいろあってね。で、ほぼ実質、0円で手に入れたようなものなんだけども、じゃあ実際、この楽天アンリミット、どうなのって話があるのよ。ちょっと気になってるって人もいると思うんだけど、そこをちょっとね、ご説明だけしておこうかなと思っていて。で、俺もね、ちょっと迷ったの。楽天ミニの端末にするか、ギャラクシー A7 っていう端末にするかすごい迷ったのね。なんでギャラクシー A7 がこう出てくんのっていうと、その、キャンペーンで楽天ミニが1円になってんだけど、ギャラクシー A7 も安くて、1万7000なのよ、端末。なんだけど、ギャラクシー A7 は、ポイントバックが1万5000円分あんの。だから、実質2000円なんだよね。実質2000円でギャラクシー A7 が手に入ると。結構いい端末なのよ。で、なんで迷ったかっていうと、どうやって使うかって話なんだよ、結局。これを、俺、富士 Wi-Fi と同じように使おうと思ってるから、普通になんか、携帯として使おうと思ってはいなくて。テザリングをするために買ってるわけね。なので、テザリングを一日中つけといて、で、使うと。だから、iPhone に関しては、ずっと楽天ミニが繋がってる状態。テザリングでね。だからなんか、ポケット Wi-Fi、ポケットルーターとして使うっていうね、イメージなんだけど。で、それした時に、バッテリー持ちってどうなんだろうなっていうので、すごく気になっていて。楽天ミニってバッテリー容量が少ないって話があって、で、ギャラクシー A7 って、楽天ミニの多分2倍から3倍ぐらいバッテリー容量があるのよ。そう考えたときに、どっちかなーと思ったの。ただ、楽天ミニってちっちゃいわけね。だからポケットに入るわけ。いやまあ、もちろんギャラクシー A7 がポケットに入んないってわけじゃないけど、これまでみたいに、富士 Wi-Fi のね、ポケット Wi-Fi、ポケットルーターを、ね、ポケット入れてたように、楽天ミニだったら入れておけるわけ。違和感なくね。でも、 ギャラクシー A7 にした時って、携帯2個持ってる感じじゃん。右のポケットに iPhone 入れて、左のポケットにギャラクシー入れてっていう。2台持ってる感じで、歩くのが、なんか、ちょっとなって思って。だバッテリー持ちと、サイズっていうのはいろいろ考えた上で、楽天ミニにしました。うん。金額はだから変わんないからさ、楽天ミニ1円で、ギャラクシーもね、結果、ポイントバックあるからさ、ね、2000円で買えるようなもんだから、もう、合ってないようなもんだから、どっちでもいいんだろうなって思ってたんだけど、ちょっと、大きさと、軽さと、ね、いろいろ考えて、楽天ミニしましたけど、実際使ってみました。まだ、実際に丸々1日使ったっていうのはね、1回だけなんだけどね。実際使ってみまして、朝8時半だね。家出たのが8時半。から、ずっとテザリングをオンにした状態にして、そんで、家帰ってきたのが、夜の10時、22時です。で、この間でバッテリーどんな感じで減ってったかっていうと、午後のその15時ぐらいの時点でバッテリーは 50% ぐらいなってました。 50% 切るぐらいかな、なってて、半日で半分減っちゃうんだ思って、減るなっていう印象。そんでその後、22時に帰宅するんだけど、多分ね、20時ぐらいの時点でもうバッテリーなくなる感じでした。ほんとね、多分12時間テザリングをつけっぱなしにして待機してると、12時間でバッテリーがなくなるっていうのが楽天ミニの電池持ちの感じだと思います。なので帰宅した時にはもうバッテリーはもう切れてましたから、22時の時点ではね。だから多分12時間、まあ、11時間ぐらいじゃないかな、11時間12時間ぐらいでバッテリーは切れる。ただこの使い方ってあんまする人いないとは思うんだけど、結局テザリングでずっと電波飛ばした状態で持ってるから、そりゃバッテリー減るよって話なのよ。だから、でもとはいえだよ。普通に仕事とかしてる人だったらさ、まあ朝9時から仕事始めて、19時で仕事終わってとかで家帰ってみたいな考えると、まあちょうど朝から晩まででバッテリーがちょうど持つぐらいだと思うんだよね。もちろんこれ新しい端末だからバッテリー持ちも悪くないはずなんだよね。だからこれを半年、一年、この端末使ってったらどんどんバッテリー下手ってくるから、そんなに持たなくなっちゃうかもしんないけど、まあ、そんな感じ。なので、なんだろうね。通常時っていうの？通常時はテザリング切っておいて、お昼休みとか、そういうタイミングでテザリングで使うっていうのが、まあ、いいのかなっていうところ。かなと思います。別にさ、仕事中携帯見るわけでもないし、ねえ、もし来てたとしてもなんか、ツイッターの通知が来ましたとかさ、LINE でメッセージが来てますよとか、そういう、ねえ、通知ぐらいしか来ないじゃん。だからそこは、特にねえ、通信量がそんな大きくかかるわけじゃないから、もう普通の状態で、ねえ、特にテザリングとか使わないで、もう楽天ミニとの回線は切っておいて、でお昼休みとかでちょっと休憩中とか、まあ、そういう時にテザリングオンにしてで使えばいいんじゃないかなって考えると、まあ別に電池持ちは気にならないかもしれないねと思います。ただこれから例えば俺がね、Uber Eats とかやるときにテザリング使ってやるってなったときには、 そりゃ12時間しか持たないよって話。だけど、12時間もウーバーイーツやらねえからっていうね。7時間、8時間がマックスでしょって思うと、まあ実用的には問題ないし、最悪モバイルバッテリーがあればそれ繋いでね、あの充電すればいいだけの話なので、まあ少し不便なところはあるかもしれないけど、工夫次第でこれだけでやっていけるかなと思うんだよね。で、出先でパソコン繋ぎたかったらね、別に楽天ミニで繋げばいいだけの話だから。なので富士 Wi-Fi はもういいかなと、大丈夫かなと思いまして、本日富士 Wi-Fi 解約の手続きをしました。なので、インターネット回線系に関してはソフトバンク光を入れて、これ4700円でしたが、富士 Wi-Fi をやめてね、富士 Wi-Fi 4928円だから、これがなくなりましたと。で、その代わり外で使うときはどうするの？その時は楽天ミニ、ね、楽天アンリミット使いますということですよ。で、楽天アンリミットは端末も1円と。1円だし、通信料に関しても、1年間無料で使いますと。まあ、現段階でね、なかなかいい選択をしたんじゃないかなと思ってます。で、実際楽天アンリミットの通信速度とかどうなのってあると思うんだけど、ダウンロードに関しては今さっき測りましたけどね、19.4MB かね、 19.4MB 出ていて、でアップロードに関しても 17.8MB 出てたので、そこそこ早いですよ。そんなに苦痛になるわけではないスピードで、いいスピード出てると思います。ただちょっと難点があるとしたら、まあそのもちろんバッテリー持ちってところもあるけど、もう一つは回線がたまに繋がらなくなる時がある。なんかね。テザリングしすぎなのか何なのかわかんないんだけど、楽天ミニ自体がネットに繋がりませんってなる時がある。これは何なのかはわからない、うん、でもそこから一回機内モードっていうの、飛行機乗る時のモードとかに切り替えて一回回線切っちゃって、もう一回復活させると、機内モードオフにすると回線直ったりするので、まあなんか調子悪い時はそういうのでね、切り替えたりとか、まあ再起動したりとかしてあげればいいんだけど、まだ来てね、その来て1週間も経ってない端末がそんなことを繰り返してたのではちょっと問題があるかなとは思うんだけど、これからのサービスでもあるからね。で、最悪繋がらなかったら繋がらないで、まあ、もともと持ってるね、端末の回線使えばいいのでね。まずは、楽天アンリミット、ちょっと使っていこうかなと思ってますんで。だから、皆さん、もう、楽天アンリミット気になってる方いらっしゃると思うので、まあ参考になればなっていうところだったんだけど、モバイルルーター、モバイル Wi-Fi として使うんであれば、楽天ミニでも十分、使えるとは思う。だけどバッテリー持ちは多分気になるところだと思うので、使う時だけテザリングにするという風にすれば、まあありかなと思う。でもそれが気になるんであれば、ギャラクシー A7 の方がいい気はする。多分何の心配もないと思う。ただ重たい、重たいだけじゃない。自分が2つ携帯を持ち歩くことに対して特にストレスを感じないっていう人は Galaxy A7 の方が俺はいいと思うよ。バッテリー持ちも絶対いいし、あとなんだろう、 iPhone 持ってて、で Android 持ってないよって人だったら、で Android の端末を持てるっていうのがいいよね。何かと使う機会はあんまりないかもしれないけど、でも Android 端末1個持ってると、例えば パズドラ、ね、またゲームかいってなるけど、パズドラでね、サブアカっていうの？サブアカウントを作って、で、メインはね、iPhone でやって、で、サブは、その Galaxy A7 で、Android の端末でやってみるとか、いうのもあるしね。結構ありだなと思いますよ。ただ、俺は毎日持ち歩くって考えると、ポケットに入る。ポケットに入っていて違和感ないっていうか、軽いとか。そういうのを少し重要視したので。なので、楽天ミニにしましたけど。まあ、ただバッテリー持ちがやっぱり少しネックかな。ずーっとテザリングにしておけないっていう。そうすると、まあ、切れちゃう。ね。途中でバッテリーが終わっちゃうので、ね、まあ、そこだけかなと思うけど。まあ、これからね、今は仕事をしてるから、12時間とかね、ずっと外に出っ放しだけど、もう仕事辞めたら12時間出っ放しとかないからね、多分ね。そうすると、まああんま関係ないのかなっていう。まあだからライフスタイルによりけり感はちょっとありますけど。まあそんな感じで。で、ちなみに、楽天アンリミット、申し込みをウェブ上でして、2日後に届きました。早い。本当に早い。で、申し込みして2日後に届いて、で、設定自体も、まあ、30分から1時間ぐらいで設定して、で、もある程度使えるようになったから。まあ、そんな難しいわけでもなくね。スピードも速く、ね、すぐ届くし。まあ、いいことずくめなので、1個、取っといてもいいんじゃないかなって思います。持っといてもいいんじゃないかなと思います。まあ、後々ね、結局、1年後、まあ、2908円かかるんだけど、毎月。でも、富士 Wi-Fi 持ってたらね、結局4928円かかっちゃうわけだし、まあ、そうすると、楽天アンリミット、悪くない気はするんだよね。まあ、ただ1年後どうなってるかわかんないからさ、まあ、その時はその時でまた新しいね、なんかサービスが始まったりとかするかもしれないけど。だから、まあ、まずはね、その楽天のばらまきにね、ちょっと便乗してね、ちょっと使ってみましたけどもね、まあ、悪くないと。いうところで、ね、まあ、ちょっと節約もできますしね、毎月のね、通信料とかも。なので、なんか、ポケット Wi-Fi とか、持ってるよっていう人は、楽天アンリミットに切り替えてみるっていうのも一つね、面白いかななんてちょっと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございます。そんで、あと今週のお金の話は、で、なんだかんだちょっと全部お金絡んでんだよね。まあ、楽天に関してはね、ほぼ無料だけどもね。まあ、ちょっとお金ね、心配していたところ、もともとね、お金かかる端末だったからね、それが1円になったって、ほんと、なんか待っててよかった。ね、苦悶式みたいな感じでしたけどもね。で、あとはですね、任天堂オンライン。私ね、まあ、ネットでね、やっぱり配信業をね、ちょっとやっていこうというところでさ、ゲーム配信。するたびにね、任天堂オンライン入って、で、ゲームいっぱいできるようにしてね、スーパーファミコンだ、ファミコンだと。で、まあ、ゲーム配信で食っていこうと、思っていた時期がね、1ヶ月前ぐらいにありましたけども。で、それのためにね、任天堂オンライン入りましたけど、まあ、ファミコンもスーパーファミコンも、今やってみると、あまり面白くねえと。なので、いや、面白かったらね、いいのよ。面白かったらゲーム配信してもね、ワイワイガヤガヤ、ね、できるからいいんだけどさ。これできねえなと思って。なんか懐かしいなーつって。で、終わりになっちゃうから。なんで、任天堂オンラインはもうやらねえかなと思って。特にね、なんか、通信が必要なゲームやるわけでもないし、でね、特典のファミコン、スーパーファミコンのソフトももうやるわけでもないから、だから任天堂オンラインはね、解約しました。 月300円でございます。300円削減できましたということでね。まあ、年間で考えたらね、やっぱ3600円ぐらいしちゃうわけですから。それがなくなったということでね。また、やるとき、なったらね、入ればいいだけの話なんでね。まず一旦ね、その手続きをしましたよっていう話でございますと。そんなところですかね。まあ、他にも解約しといた方がいいようなサービスとかはいくつかあるんだろうけどもね。まあ、一番はね、携帯だよね。もうソフトバンクでずっともう10年ぐらい使ってんのかな。高いよね。携帯代が一番高いしもったいないと思ってるけども、今回ソフトバンク光でおうち割ってのつけちゃったからね、1000円引きなりやつつけちゃったから、だからなーっていうのもあるけどもね。なので携帯もね変えると思うんだよね近々。今 iPhone XS 使ってるけど高いじゃない。やっぱ10万円以上しちゃう端末で、まあその時はね、やっぱし YouTube とかの動画も撮りたいなとか思ってたから、カメラいいやつとかって思って少し奮発して、ね、10S にしましたけど、でもそろそろ2年経つのよ買ってから、次の9月ぐらいでね。でそのタイミングで端末を、変えようかなと思ってます。一応4年縛りで買ってるのよ。48回払いで買ってるのよ。だからあと残り2年間残ってんだけど、ただなんかソフトバンクのなんていうの、そのキャンペーンというか、その端末の支払い方法が48回払いなんだけど、24回払いのタイミングで端末切り替えると残りの24回払いは免除しますみたいな、そんな申し込みだったんだよ今回確か。だからこのタイミングで端末切り替えないともったいないんだよね正直。で何の端末にするのって言うと、多分あの iPhone SE かな、新型 iPhone SE に、まあ言ったらグレードダウンだけど、させようかなと思ってて。やっぱね、携帯代がもったいないから、一回それで、iPhone SE に変えて、グレードダウンさせて、お金も一括で払っちゃって、そんで一回、身軽になろうと。身軽になったタイミングで次どうするかと、シムフリーの端末買ってで格安シム入れてにするのか、まあソフトバンクすぐ解約しちゃってもいいもんね。ソフトバンクで切り替えてその後すぐに番号ポータビリティ、ナンバーポータビリティして格安シムに移動してとかでもいいし、なんかいろいろねやんなきゃいけないななんて思ってはいるんですけどもね。まあそれがちょっと次の9月ぐらいに来そうだと思ってね、ちょっとそれ忘れないようにしないとって。まあそんなお金の話ね、できる限り出ていくお金はね減らしていかないといけないですからね。まあそれもこれもね、うん、一回そのなんていうキャリアってんですか、携帯キャリアのね呪縛からね逃れないと、もう泥沼ですからね。まあ、そんな感じでございます。で、他にお金の話今週あるかっていうと、あとはね、お金の話つってもあれなんですけど、昨日競馬やりまして、日本ダービー、日曜日仕事だったのよ月末だから。なんだけどたまたま休憩が14時半ぐらいに休憩入れて、あれこのタイミングだったら日本ダービーね馬券買えるぞと思って、でちょっと予想して、1着がコントレイルが来て、2着がサリオス来て、で3着は何か来るかわかんねえなぐらいの 感じの予想だったから、3連複で買ったわけ。もうその、1着2着はコントレイでサリオスで固定で、まあ、固定でっていうか、まあ、だから、1、2、3着の間に、コントレイでサリオスがもう入りますと。で、それ以外が、まあ、3着とかで入りますっていう、その、二等軸流しっていうの。で、買ったわけ。16通り。で、各100円で買って。1600円かかったんだけど、そしたら見事、1着コントレイル、2着サリオス。で、3着、なんだか忘れたけど、10番人気くらいの馬が来て。で、結局、24.8倍ついて、2480円だった。なので、プラス880円と。なりましてね、勝ちましたよ。久しぶりに勝ちました。嬉しい。今年まで一回も当たってなかったから、そんなことあるっていうね、一回も当たんないんだよね。だったからね、まあちょっとプラスになってね、よかったなと思って。まあつっても今年まだ全然4月5月2ヶ月しかやってないし、1週間に1回しかやってないし。一回1000円から2000円ぐらいしかかけてないから、大したね、赤字じゃなかったんだけどもね、これで少し補填できたなと思って。またね、来週もちょっと時間がね、日曜日会えばね、競馬やっていこうかなと思ってますけど。ね、3連複だったけど、今回3連単でもいけたなーっていうね、ところあったけど、まあさすがにそんなうまくね、競馬行くわけではないですから。ね、変わらずね、三連複の鬼となってね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。そんなね、お金のちょっとお金に関わる話でございますけどね。まあなんか緊急事態宣言も解除されてさ、街ではね、パチンコ屋さんとかパチスロ屋さんもね、再開されましたからね、ちょっと俺も足運びたくなっちゃうところはあるんだけど、まあ、我慢できるところまでは我慢しようかなと思ってます。せっかくね、こうやって、なんか、自粛があったおかげでね、スロット行かないで済んでさ。そしたらそのままね、できる限り行かない方がね、お金もないからさ。やっぱ、あんまね、無駄金使っちゃいけないですからね。ちょっと、ね、もちろん勝つかもしれない。ね、行ったら勝つかもしれないけど、負ける可能性の方が高いし、で、結局ね、長い時間使って、数千円ぐらい勝ったか負けたか、みたいな話になって、負けた時は何万円も負けちゃってって考えると、まあ、できる限り行かない方がね、吉だなっていうところでございますから、ちょっと我慢できるだけはね、我慢しようかなと思っておりますんで、また行っちゃうとは思うけどもね、まあ、ある程度、まあ、期間はね、開けられたらなと思っておりますんで、まあ、そんな感じで、ね、ちょっと当分は、節約、ね、できるところは節約してね、そういう、まあ、無駄なお金は使わないようにしてね、生活をしていき、まあ、6月はなんとかね、働き、で、7月からね、無職になる予定ですからね、そっからは、ちょっとどうしていこうかなっていうね、お話でございましたけどもね、どうなっていくんでしょうか、ね、今後のパル内藤にご期待あれという感じでございますと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来たんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとまだ読めてない、じゃあ本当に読めなかったお便りとかまだね、話してないね、ちょっと小話なんかをね、していけたらなと思っているんですけども、まだお金の話あったね、もう一個ね。そう、一番重要なお金の話。そう、それは仮想通貨でございますね。どうしたの仮想通貨っていうね。月末だよって。まあ、月末っていうかもう、ね、月の頭になっちゃったからね。5月の末は過ぎたわけなんですけど。で、前から私言ってましたよ。5月の末で決済すると。ね、言ってましたけど。実際のところですね、まだ決済しておりません。 いや、できたら、俺放送中に決済しようかと思ったのよ。なんだけど、今 BGM とか流れてると思うんだけどさ、ラジオね。この BGM とか iPhone で流してたりとかするから、だから、今 iPhone を操作したりとかすると、BGM とかがね、バグっちゃう可能性があるんだよね。なので、ちょっとこの後、かな？この後、放送終わってから、決済、しようかなって思ってたり、思わなかったりしてる。本当は、仕事も辞めるから、とか、あとコロナの感じだったりとか、っていろいろ考えて、5月末がベストかなって思ったんだけど、どうかな？今6月入って、もうちょっと伸びるんじゃないかなって思ってる俺がいいんだよね。あと5万円ぐらい上がるんじゃないかなって思ってる俺もいるのよ。困っちゃったなぁと思って。いや、まあ言っても、7月の末日ぐらいまでは、俺は伸びると思ってんのね。その、これまでの統計上というか。だからね、6月いっぱい。伸ばす？そのさ、仕事辞めちゃうし、無職になっちゃうし、決済しとかないとってのもあったから、あれなんだけど、6月いっぱい仕事するし、で、コロナも、ね、また、いろいろとまだ、ありそうだし、コロナがまだね、騒がれてるうちはね、仮想通貨まだ上がるんだよね、多分ね。俺の中でそう思ってるし、あとこれまでのチャートを見ても、6月、7月は上がりそうなんだよね。なので、6月いっぱいまで持ってるっていう選択肢もあり、だし、いくつかあんのよ、だから。今日、ね、放送終わってから決済するってパターン。もしくは、6月末で決済するってパターン。もしくは、6月の14日、第600回記念オフ会、代々木公園ピクニックオフの時に、リスナーみんなの前で、では決済しますって、チャリーンみたいな、をする。パターン。どれかがあるからね。せっかくここまでも、ね、持ち続けたんだから、何年持ったんだって話だからさ。3年ぐらい持ってるよね、多分ね、下手したらね。だったら、で、そんな下がる感じしないんだったら、オフ会で決済するのもありだなってちょっと思ってる自分がいます。まだ上がりそうだしね。とか言って、下がったらもう、ね、涙止まんないんだけど。どうしよっかなーってちょっと思ってますけどね。どうだろう。正直。もうちょっと上がるなって思ってる俺がいるから、600回の記念オフ会で、決済かな。っていうのもちょっと考えてます。なので、ちょっとこの放送終わってからね、考えたいと思いますけど、まあ、濃厚なのは、オフ会で決済だね。みんなの前でせっかくだから。じゃあこれからーつってね、酔っ払いながら。これからーつってね、決済しますけど、ポチーつって。全然違うボタン押しちゃってみたいな。大破産みたいな。そんなんあるかもしれないですけどもね。そんなところでございましょうか。ねえ、なんでちょっとまだ決済していないんですけど、一応、始まる前に見たらですね、もともと原資は、78万円だったところ、今ですね、79万円になっております。なので、まあまあ、まあ、これまでのね、りっちゃんこと、りすな銀行さんから借り入れもしてるわけだからさ、それ考えると、マイナスになっちゃうんだけどさ、ね、9ヶ月間ぐらい、ね、今マイナスが続いてるわけだよね、毎月5000円ぐらいさ。だから、まあ、9、5、4、15。ね。4万5000円、だから5万円ぐらい、 利子でね、お金払ってるわけだから。だから、78万円、79万円で決済してもマイナスなんだよね、まだ。あと5万円ぐらい上がってくれれば、トントンになるっていうことなんで、なんとか上がってくれることを祈り、やっていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなところでございます。あとはね、今日お話ししたかったことなんだけど、もうお金の話はそんなないんだけど、他はね、今日なんだけど、髪の毛切り行ったのよ。で、いつものね、キュービーハウス行ったわけ。したらさ、いつも行ってるキュービーハウスがさ、すげー混んでて。何人待ちだと思う？キュービーハウスだよ。ねえ、1200円だよ。まあ、1000円カットと昔は言われてましたけどもね。1200円カットなんだけども、16人待ちだって。そんな待つ？と思って。で、さすがにそんな待てないよなと思ってさ、16人待ちじゃあいいですっつって。で、いつも行ってるキュービーハウスではない、別のキュービーハウスに行って。いつも渋谷のさ、渋谷の八甲口の方の、なんだあそこ。ちょっとわかんないんだけどさ、の方に行ってるわけよ。なんだけど、マークシティか。マークシティに入ってるキュービーハウスよく行くんだけど、そこではなくて、逆口の、渋谷ストリームの隣あたりにある、キュービーハウスに、ちょっと移動して。そしたらそこね、5人待ちぐらいで。あ、こっちでいいやつって。で、行ったんだよね。そんで、いつも通り、髪の毛ね、注文してさ、サイドは3ミリぐらいでかなり上の方まで刈ってもらって、あと全体的に1センチぐらい切ってもらって、お願いします。したら切りすぎやがってさ、もう 1.5 センチぐらい切ってんだよね。いや、俺も1センチつったのが、良くなかったかもしんない。0.5 センチぐらいでつったら良かったのかもしんないけど、いやー、ちょっと切りすぎだよなーと思って、まだスタイリングをしてないからわかんないんだけど、多分、明日の朝、スタイリングをするときに、いや、これも隠せないんですけど、っていうぐらい切られちゃったから、久しぶりに、M 字のところを眉毛描きで塗るかもしれない。そのぐらい切られたわ。やられたなぁと思って。どのぐらいかってでもなんかもう、NHK を、NHK から国民を守るとの立花隆さんぐらいの髪型ぐらい短くなったかもしれない。あそこまでじゃないかもしれないけど。まあ、あれにちょっと毛が生えたぐらいのね、本当にこれが毛が生えたっていうね、ことなんですけども。いや、ほんとね、そのぐらい切られちゃったんで。まあこれはね、俺も NHK をぶっ壊していくしかないぐらいの髪型だからね、まあやっていくしかないんですけどもね。せっかくだからあの話する？いや、しないけど、ホリエモン神道つってね、よくやるよと思ったよね。なんか立花さんね、そのホリエモン神道立ち上げて何をするのかなんていうのをね、お話ししてましたけど、さすが選挙についてはね、そういう小ずるい考えというかね、なるほどって、そういう風にやれば票は稼げるよなみたいないうのはね、すごい感じましたけどもね。まあ、どうなっていくのかね、見物ですね。楽しみ、エンターテインメントとして楽しみだね。なんかね、政治というか、そう、選挙マンだもんね、完全にね。まあ、そんなわけでね、ホリエモン新党ね、ちょっと注目なんですけどもね。あと、その港区、いや、都知事選ももちろんなんだけど、港区市長の候補としてもホリエモン新党からね、出ますから一人ね、ホリエモンの側近というかね、いう人が出ますから、港区市長選挙。 港区長選挙か。ね。なんで区なのに市になっちゃったんって話なんだけど。港区長選挙ね。その辺もちょっと注目かなと思ってますからね。まあ、そんな、ね、お話でございますね。あとはね、今週他のお話は特にはないのかな。そうだね、話したかったことはそんな感じ。で、お便りもいただいてるからちょっとお便り読んでいきたいと思ってるんですけど、お便りが、ラジオネーム。こちら、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。ちょっとだけお久しぶりです。最近バタバタしていてパルさんの放送を、録画で聞かせてもらってます。先日の配信で、キラキラしているかどうかで物事を判断するようにすると宣言されていましたね。判断基準がわかりやすく、また前向きに行動できるいい言葉だと思いました。パルさんその後の生活はキラキラしていますかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。キラキラしておりません。宣言したのに、キラキラをね、判断基準にしてね、やっていこうと思ったのに、何にもキラキラしてない。キラキラしたいよ、俺も。でも、ね、沖縄旅行とか、名古屋旅行とか、ちょっとキラキラするね。うん、ちょっとウキウキするし、キラキラするし。そういうのが必要だよね、やっぱね。誰かに言われてやるんじゃなくて、自分がやりたいと思うことをやるのが一番正解だしね。なので、ちょっとキラキラ。だからもう、楽天モバイルも少しキラキラだったよね。で、ソフトバンクの光もキラキラだし。まあ、ね、お金絡むところもね、キラキラしていかないといけませんからね。で、QB ハウスで切られすぎちゃって、ね、頭キラキラしちゃってみたいな。悲しみがありますけどもね。まあそんなところでございまして。まあ一番キラキラするのはやっぱり沖縄、ね、沖縄旅行と名古屋旅行、名古屋オフ。まあこの辺ではね、やっぱり非日常というか、いつもと違うことをね、ちょっとしたいなと思ってますからね。頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。そう、あと、あれだわ。特別定額給付金の、あの、なんか、用紙が来ましたね。そのようやく渋谷区の方はね、それが届きまして、今日届いたね。だからこれ申請だけしておかないとね、お金もらえないから。10万円ね。もらったら、またキラキラすることにね、お金使って。ノートパソコンかな。買うか。ノートパソコンかな。ノートパソコン買うか。もう本当に迷ってる。そんな無駄金使ってどうすんのって思ってるからね。仕事辞めてお金なくなるはずなのに、旅行に行く。パソコン買う。頭おかしいの？そう思っちゃうけどもね。ただね、買ってお金と今買ってお金ってあと9月になったら iPhone 買い替えるっつって、頭おかしいんじゃないのってね。金ばっかりかかるからね。生きてるとお金かかるから稼がなくちゃいけませんね、ほんとね。じゃあね、あと他いただいてるお便りですね。ねこれかな、どれかな、どれかな、どれかな、わかんないな、わかんないことなんてないんだけどね。どれかな。結構わからんのよね。どれだ、どれだじゃねえ、これか、違うっぽいんだけどな。あ、あった。こちら。ラジオネーム。築地春樹毛ガニでわっしょいさん。パルさん、ガチで提案なんだが、マネタイズでオンラインサロンを行うなら、無料期間作ってくれないか。俺は今現在、アマゾンの有料会員です。でも、無料キャンペーン期間があったから加入しました。実際に体験したら便利だったので、無料キャンペーン期間後も、有料を続けています。無料キャンペーン期間なかったら便利さに気がつかず、今でも無料会員だったと、だったかもしれません。パルさんのマネタイズ企画も無料で体験させてください。もし無料有料会員になってもパルさんが真剣にやっていなくて、 会員費を無駄にするのではないか、この疑問点がネックになっていて、有料会員になるのを、なるのは二の足を踏むからです。ぜひ検討お願いします、以上です、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、パル内藤のオンラインサロン、どうなんでしょうか。私は実際にそれを、やるのでしょうかっていうのはありますけど、あの5月中やるわって言ってたんだよね。でも実際やらなかったというね、この事実なんですけどもね。6月やるわとはちょっと言えないんだよね。7月先だなみたいななりますけど、オンラインサロンね、どうしましょうね。なんか何やるかっていうのをちゃんと決めなくちゃいけないからね。一つはオンライン飲み会が定期的に開かれますと。これはこれでいいじゃないね。で、例えばなんだけど、まあ一次会っていうの、最初の1時間ぐらいは誰もが見れるようにして、でそっから、1時間過ぎたぐらいからね、まあ、2次会っていうのかな、オンライン飲み会の2次会みたいなところは、有料会員のみとね、パルナイトオンラインサロンの会員様のみ参加が可能ですっていうのが、まあ一つかなと思っていて、でそれが週に何回か、そんな飲むのみたいな、まあ、最低週に1回あるとして、じゃああと何がある？って、まあパル内藤学園ポッドキャスト部でみんなで一緒に作っていこうよっていうのを、まあ週に1回その会議だね、なんだってやっていくとか、まあ1回会議1回収録みたいな感じかね。会議、その収録のね、番組のための会議して、それを元に次で放送ね、するというか収録するっていう感じかなと思うので、なんでパル内藤学園ポッドキャスト部が週に2回活動がありますと、でオンライン飲み会が1回と、週3回は何かしらのアクションがあるよっていう感じっていうのを、一応無料で最初の1ヶ月使えるようにみたいなところはできればいいんだけど、 YouTube のそのまあ有料会員とかってなんか5月中はね、無料で無料会員みたいな形で、なんていうの、有料会員だけど無料で使えるっていうのが設定できてたらしいんだけど、6月からはなんかね、できなくなっちゃうみたいなことがね、どっかに書いてあって、ちょっとタイミング逃したなーっていうところはあんだけど、どうするのがいいんだろうね。他のサービスがなんか無料期間っていうのを設定できるのが結構少なくって、どうしたらいいのかなーみたいなのを考えてますけど、まあ、やるときにはもちろん無料期間を作りましょうね。1ヶ月無料で、2ヶ月目は有料で、いくらにするって話ですけど、まあ、その辺もね、お値段以上ニトリになるようなね、まあ、いいサービスがね、提供できれば一番いいんですけどもね。まあ、いいサービスって言ったってね、結局は、今言ったようなことだから、今言ったようなことプラスアルファぐらいだからね。ただそれで、ある程度、ね、ちょっと、収益が見込めて、で、パル内藤が、より、配信する頻度だったりとか、クオリティとか、上がっていくんであればね、ちょっと仕事としてに近い感じで、配信をしていけるんであればね、まあもしちょっと面白くなってくるかもしれないけどもね、まあどうなるかわかりませんから、ちょっとあまり期待せずにね、待っていていただけたらなと思ってます。そんなね、期待はね、されてもちょっとこれだけずるずるずるずるとやるやる言ってやってないからね、 まあ、企画はでも出来上がってはいるけどもさ。さあ実際にじゃあやるのやらないのって話だったりするので。まあ、ここまでズルズル来ちゃって実際にやるかわかんないっていうところが正直な話だからね。まあ、どちらにしても、まあ、これからだね。6月が本当に週3勤務になるから、その分少しゆとりが出たらね、やっていけるところはあるかもしれないし。でも、どちらにしてもなんだけど、仕事があるじゃん、結局。1日おきに。だからさ、やっぱ仕事を意識しちゃって、気持ちがゆっくりできないんだよね、全然。だから、結局は7月入ってからじゃないとちょっと動けないかなーって思ってる自分はいます。ね、仕事の量が減ったりとか、やること減ったりとかね、勤務の日にちが減ったりとかしても、結局なんか引っ張られるというかね、仕事に。なので、その一番月末のね、5連休入るからさ、6月の26日から休みだから、そこまでは多分あんま活動できないかなって思ってるから、そっから先ね、すぐでも動けるようにね、いろいろ考えておきたいなと思っておりますんで、まあ、あまり期待せずにね、待っていただけたらなと思っております。そんな感じでしょうか。じゃあそんなところで今日はね、もうこれ2時間ね経過しましたんでね、この辺でお別れしたいと思います。で、来週は6月のね8日の月曜日、また22時ぐらいからね2時間程度やっていけたらなと思っておりますんでね、またよかったら聞いていただけたらと思います。で、今日冒頭でもお話ししましたけどもね、皆さんよかったらオフ会ね来ていただけたらと思いますんで、6月14日日曜日、午前11時からね、代々木公園で、第600回記念のお祝いのねオフ会、代々木公園ピクニックオフをね開催したいと思いますから、まあ参加したいよって人いたらメールもしくはね、ツイッターのダイレクトメッセージなんかでいただけたらと思いますんで、で、そしたら詳しい情報をね、追ってお送りしたいと思います。あとは、ま、スラックとかでもいいや。ね、もし今、スラックとかで入ってる人いらっしゃったらね、パルナイト学園。で、ポッドキャスト部の部員の皆さん。ね、スラックとかでのやりとりでも一応大丈夫ですと。まあ、そんな感じでございますんで。で、あと、もし、雨天、ね、雨降っちゃった時の、対策というか、その辺もね、もしこういうのどうですかなんてのあればね、ご連絡いただけると嬉しいなとね、お便りお待ちしておりますんでよろしくお願いしますというところでございます。あとは名古屋オフだね、名古屋オフと沖縄オフ、沖縄いるかわかんないからあれなんだけどね、もし沖縄で聞いてる人いるっつったらね、ぜひ旅行の日程とかもね、そしたら逆に合わせていくからさ。まあ、そんなところ。ね、名古屋ももちろん一緒で。名古屋オフ来たいよっていう人いたらね、その人たちできる限りね、ちょっと日程合わせていけたらなと思ってますから。まあ、そんなんで、ね、6月、7月と、イベント多めでやっていきたいと思いますんでね、よかったら皆さんご参加していただけたらなと思います。じゃあそんな感じでね、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。